桂田赤のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田赤のおはよう市原、メインパーソナリティの桂田赤でございます。はい、
パートナーのタパスアットデリー石橋マスターです。よろしくお願いします。
と、まあ、ね、先週までは
あ、そうだね、
三村雅也大先生がいたんですが、まあ、今週はちょっと都合があってお休みということで、1ヶ月完走ならずと。
わかりました。はい、
また次回来ていただければと思いますが、あのですね、うちの近所にですね、ちょっと変わった店があるんですよ。スペイン風の居酒屋なんですね。ほうほうほう。だスペイン風だとバルっていうじゃないですか。
バルだね。
で、店の名前がバルタンって言うんですよ。
成人会。
そうで、そのバルなんだけど、名物がタンシチュー。それでバルタン。で、店の入り口にバルタン成人のでかいフィギュアが飾って
る。マジで。フォッフォッフォなんだ。
あよくわかんねえ店なんですよ。で聞いたことあるんですよ、バルタン聖人好きなのって言ったら、いや別にって要はバルタン、うちの店がバルタンだから、
じゃあバルタンにしよう。
そうそう、別に店の中ウルトラマンの良さ一個もないんだよ。
なるほど。
でもね、まあ、そこそこ客がいて、今スペイン風とは言っても名前がバルだってだけの話で、
あ、そうなん、
要は、まあ、日本人が連想する洋風居酒屋です。
なるほど。
まあ、ちっちゃい店ですけどね、機会があれば、機会があればって分かる人いるからっていう。
バルタン星人に会える、
バルタンって店でございます。はい、はい、悪くありませんよ。うん、はい、ということでございまして、今週はね、さまざまなよもやま話、このメンバーで語り合っていこうと考えておりますので、早速リクエスト曲をお願いいたします。
は
い、
それでは堀越 P の奥さん
いるのかよ、
嫁さん、妻、奥さんからの、
あんた結婚したのか、
リクエスト、
いいえ、
庵野清野で同じ気持ちです。どうぞ。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー、もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。 お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
さて、なんだろうな、まあまあそのバルタンの店はいいんですけど最近ね、まあちょっとどうした日本人と思うことがありまして、うちの近くじゃないんですけど、あのチェーン店で、カツ屋ってマスターも行きますよね。
カツ屋、あのカツ丼のとこでしょ、
でそのまあ安いカツ屋、カツ丼の店っつったらそういったカツ屋だったり、あるいは松の屋とか、あと、いくつかあるんですよ、でその鶴見の駅前のカツ屋に、まあ、たまたま鶴見に用事があって行ったんですけど、そしたらカツ屋ってのは年に何回かサービスデーってあるんですよ、あの要は定番のメニューであるその
カツ丼、
カツ丼だとかカツカレーだとかとんかつ定食とか、あの4品の品だけしか今日は出しませんと。
なるほど。
その代わり値段はどれも一緒ですと、600円ぐらいなんですよ、その日だけが、ね、サービスデーで、でまあ、ホームページとか見ればね、いつやるか分かるんだけど、まあ、知らないで通ったら、えらい行列してるなと思って見たら、ちょっとサービスでね、ああそうかそうかと、で別に僕カツ屋に思い入れがあるわけでも何でもないんで、飯食おうかと思ったけどカツ屋混んでるから よしたわけですよ、で、じゃあ隣の日高行くかと思ってた時に、もう並んでる人たちが怒号でなんですよ、なんだと思ったら、な俺の方が先に入ったとか、お前はなんだみたいな感じで揉めてるわけですよ。
へ
え、おっさん同士が
みっともないね。
みっともないね。でさ、あと、まあ、あんまりこういうこと言うのも失礼だけどさ、ああいう店ってさ、極端なこと言うとおっさんがさ入ってガーって食ってパッて帰るような店じゃない、若いお姉ちゃんとかが普通に平気で並んで食べてる、それは別に悪いとは言わないけど、
今ね結構いるよね、
なんかねちょっとまあ、安いから並んでるんだろうけど、ちょっとどうしたもんかなっていうのはありましたね、で年寄りもいっぱい並んでるんですよ、杖ついた年寄りとかが、
まあしょうがないよ年金暮らしとかだとさ、
で昔からカツ屋ってそういう年に何回かサービスでやってたけど、こんなだったかなと思ったよ、いや僕もねたまたま知らないで行ってサービスで入ったってこともあるんだけども、いやこんな客層じゃなかったよねって思ったんだけど、ちょっとね隣の日高屋の、あのガラスからあの見えるって見ながら食ってたんだけど、ラーメンを、あれこんなだったかなって
今サイゼリヤとかでもね、あの結構夜とか年寄りすごい多いよ、それで安いでしょ、
安い
でワインとかも安いじゃないですか、一杯が。だからねそこで居酒屋代わりに飲んだり食ったりしてるね年寄りとかすごい多い、
多いんですよ、そう、それはね僕もねサイゼリアうちの近所にあるから、あの昼飯食いに行くとき、あれ便利なんですよ、スマホで注文できるしね、
ああそうなんだ、
あの会計はキャッシュかクレジットカードなんだけど、あと交通系どっちかなんだけど、いや注文するのはすごい便利でね、楽なんだけど、確かにおっしゃる通りで、あと日本人貧しくなったなと思ったのは、日高屋なのよ、昔から安い店だよ、そこは、
まあ、確かに中華のね、
ただ、夜ね、昔は夜でも普通にラーメン食ったり、チャーハン食ったりする客しかいなかったんだけど、今の日高屋ってどこ行っても居酒屋状態なのよ、
つまみがね枝豆とかさ、なんかいろんなのあるよね、
びっくりしたわ、でうちの近所のあの日高屋なんて学生が、うちあの神奈川大学って、あのバカしか行かない大学、バカしか行かない大学があるから、割と学生向けなんだけど、もうその日高屋ですらおっさんとかおばちゃん連中で夜は居酒屋状態だから、
だってビールとかも安かったもん、確か
そうなの、
300いくらだ
ったんだ、そう、で昔ね、あの日高屋とかって言ったら
一人で晩飯食いに行くとこなのよ、まあ、昼飯とか、うん、ただ今もう日高屋夜行けなくなってさ、そんな飲み屋なのよ本当に。あ、で、あと昔あのせんべろって言葉聞いたことでしょ、
はい、せんべろべろ、
そう日高屋できるのよ。いや僕ね、日高屋で酒なんか飲まないんだよ。いや別に日高屋をバカにしてるわけじゃないんだけど、うん、日高屋飯食うとこだと思ってるから、うんうん、あえて注文しないんだよ。だってさ、うん、270円のチューハイとかって何が入ってるんだと思うじゃない、
あ、ね、
でメニュー見るとさ、うん、確かにできるんだよ、
せんべろ、
せんべろ、例えばあのウォッカベースの強いチューハイがあるんだよ、うん、
あ、なるほど、
うん、
は
い、それをベースにして、うん、あとはその つまみをあれしてこうすると1000円になるな、
うんうんうん、
いやそれが僕は悪いとは言わないけど、
確かに安いつまみはいっぱいあるね、うん、なんかその酒のつまみのなんかレイアウトのさポップとかあるじゃん、うん、ね、
うーん、なんかね、うん、昔に比べて本当もともと安いのが売りだった店だけど、うん、あの安かろう悪かろうって言葉があるじゃない、
うん、
なんかね本当ね客層も悪くなってる、
あ、
夜に来ると ね、
確かに
ね、昼間はまだね、
うんうん、
まだいいんだよ、うんうん、まだね飲む人いないから、
うん、
夜はね本当ね、あんた日高屋とか行くかい、
全然、
まあまああんた近所ないからな、うん、であの要は仕事の帰りに結構電車とか乗ったりするから駅前に日高屋って割とあるのよ、
うん、
でそこでじゃあ晩飯済まそうってなるじゃない、うん、感覚としては、うん、値段もリーズナブルだし、うん、でも今ちょっと夜の日高屋はね飲み屋になっちゃってんのよ、
だ、
ね、日高屋もそれで良しとしてんだろうな、
うん、
要は居酒屋の客を自分たちのところに、
うん、取り込もうとしてね、で飲んだ後ラーメン食って帰って
締めでな、
そうそう、うん、やっぱ客単価があるわその方が、
そうだわ、
多分そこであの ビールとおつまみちょこっとでお愛想って
ないと思う、
やっぱり締めでさ、うん、やっぱりラーメンとかチャーハン食いたくなるよ、
でさまたねうまくできてんだよ、ちゃんと半ラーメンと半チャーハンってあるんだよ、
あるあるある、
あと半ライスとか、
そうだね、う
ん、あよくできてるよ、
でさ野菜炒めとさ餃子かなんかで、
そうそうそうそう、
最後さ半チャーハンってさ
1000円でいけ
る
のよ、
いけるいける、うん、
でいや本当に昔だったら多分こういった人たちも本当に昔の名前で言うと例えばワタミだとか養老の滝あたりで飲んでた人がこっち流れてきてるのかなっていう、
じゃねきっとね、
うん、思ったよ103万の壁どころじゃねえぞとこれは、
うん、
なんかそこに落ちてんじゃねえかってぐらい日本人貧乏になったなと思ってさ、いや本当にこれ日高屋さんに対して僕なんかあるわけじゃないけど、
うん、
いい年した大人がだってこの間飯田橋の日高屋ってそれだったんだよ、うん、飯田橋ではまあライプに突っ込んでやるとこだけども、うん、飯田橋の日高屋行ったのよ、うん、要は仕事の終わりでね、
うんうん、
飯食うとこあ日高屋って言ったらもうサラリーマンが喧嘩してんだよずっと、
うん、
何組もいい年したで役職出て俺ぐらいの年っつったら部長ぐらいになってるような、
うんうん、
ね、なねネクタイしたおっさんたちがいっぱいいてね、うんうん、この人たちって多分もっと若い頃は飯田橋でもこじゃれたとこ行ってたはずだよなと思ってさ、いやーちょっとショックだったのよそれが、
うーん、
まあ、マスターもさ、うん、客商売じゃん、うん、なんか日本人貧しくなったと思わない、
あのね金の使い方が、
うん、
例えばここにはお金を出します、
うん、
ただ普段は別にそんなに、ね、あの高いものとかなんか食わなくてもいいよとか、あの ここには金はあんまりかけたくないよって人も多くなってるとは思うよ、
お
う、うん、常に、うん、例えばあの俺のプライドが許さないから寿司は回ってるとこ嫌だとか、そんなんじゃなくて普段は、ま、回ってる寿司でもいいけど、
いざという時は、
ね、そうそう、ね、年に1回とか2回は海外旅行行くとか、あとこういう趣味があるからそっちの方に金を回すって人もいるんじゃねえのかな。
でもさ、
うん、
どう、
うん、
みんな豊かになってる、貧しくなってる、
いやあの豊かには決してなってない、
なってないよね、
なってない、あの当然給料はあんまり変わらないけど物価が高くなってるっていうのはあるね、
実感だよね、
実感だし、確かにあの自分たちなんかやっぱり作るとき豚肉は上がるわ、何は
単価上がってるでしょ、
すごい大変だからってことはしょうがないから上げざるを得ないでしょ、
うん、
で確かに普通の一般の飲食店とかなんかでも自分のところ あのやつ値上げとかしてるよね、ただ消費者の方はあんまりお給料上がってねえから大変だなとは思う、
そう そうなんだよ。で、あの、うん、うちの近所ってね、住んでるとこ近所って、まあ、これは知ってる人は知ってるんだけど、激安スーパーの OK ストアってのがあるのよ。
はい、
ね、で昔はね本当にね、俺どこで仕入れてきたんだよっていうようなものがいっぱい並んでて、うんうん、そこまでねお客さんでにぎわってるわけじゃなかったんだけど、本当ここ何年かね、OK ストアの近くにでもヨークマートだとか、うん、マルエツもあるんだよ、うんうん、OK ストアのがお客さん入ってんのよ。
やっぱ結局あれでしょ、同じものでもちょっと品悪いかもしれないけど、
安い
野菜とかでも安いからでしょ。
しかもあのうちの近所の OK ストア妙蓮寺店って言うんだけども、うん、午後6時過ぎたらあの惣菜とかお弁当に2割引きの値札が貼られるわけよ。
それはやるね。
で、うん、6時以降急に客が増えるのよ。
あ、今みんなそうだよ、どこでもそう。
いや昔だったらさ、うん、まあそりゃ貼ってるのもあるけど、そこまで血眼になってっていかないじゃない、うん、ただ
行って
多いよね。
そう、あの買い物に行ってたまたま
見かけたらね、そうそうそうそう、
じゃあそれにしようかなと思うけど、うん、今ね貼られるのを待ってんね、みんな。
そうなのよ、
うん、だいたいここはここだったら6時にあの貼りに来るからって、それまでね来るまで待ってんの、うん、貼りに来るの。
まああんたはあんまスーパー買い物行かないだろうけども、
でもイメージだと2時3時夕食前に皆さん買い物に来るのかなと思う。
いやもうちょっと遅くだよ、うん、
じゃあ6時過ぎ、
うん、あのねライフスタイルの違いによるんだけど、あの店によっては例えばあの昼間までに作ったものを午後に値引きするとこもあれば、うんうん、で夕方作ったものをもうちょっと遅くなってからって、うんうん、ね、2段階に分けてるとこもあるわけよ、うんうんうん、で僕なんかあの時間が定まってない人間だから、うん、オーケストラじゃない別のスーパー行った時午後2時ぐらいにもうなんか2割引き3割引きのシール貼ってるの、なんでこんな時間にと思ったら、要はそれは昼の分の売れ残りなわけよ。それにあの時間帯だからじいさんとばあさんが群がるわけよ、うん、マルエツなんだ、あ、マルエツって言っちゃったけど、うんうん、あ、すっげーなと、もうすごいんだよ、あのじいさんとばあさんが本当にどんな感じかって言ったら、羅生門の、うん、あのばあさんみたいな感じでうわーなのよ、
バーゲンセールみたいな。
そうそうそう、これで夜になればあそこはまたね、うん、値引きシール貼る商品が出てくるわけさ、うん、でその時はあのサラリーマンとか OL さんとかなんだけども、うんうん、なんかねそういうの見てると昔はまだみんなもっと余裕あったよね、うん、っていうのが今感じられなくなりましたという。
だそれも経営戦略なんだろうな、うん、
とまあ一旦ここでコマーシャル参りましょう。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00-GOKKUN そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
タパス&デリ、
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ。
さあ続きでございますが、うん、なんか本当にね、あの毎年こういった1月ってなるとさ、このラジオの番組でも、うん、その明るい未来とか、
まあね、
そういうことが言うじゃない、うん、ただ本当にね年明け早々なんだけど、この国大丈夫なのかなって今思ってるのよ。
うん、
ああ、なんでこんなにさ貧しくなっちゃったのっていう。
まあイケイケどんどんだったからな、まあ、今まで。
いやあれイケイケどんどんじゃないんだよ、うん、普通だったんだよ、
まあね、
日本以外の国はみんなね経済成長率は上がってるわけさ、
うん、
カナダの経済学者が言ってたんだけど、うん、日本人という民族は、うん、その義務教育がしっかりやって、うん、それでもう勤勉だし、うん、モラルも高いと、そういった優秀な国民が揃っていてなぜ貧乏なのか、
あ、なるほど、
ありえないと、うん、でこれは歴史上まれに見る、これ本当に言ってたんだから、うん、歴史上まれに見る政府の失策だと、
愚策だ、
で経済学者の人は続けてこう言ってました、うん、世界でもレアなケースだと、
へえ、
この行く末がどうなるか私は見守りたいと、
うわ、
それはカナダは何でもないから、つまりこれはもう暗に日本の政府が無能だって言ってるわけよ、
うんうん、
普通これだけ優秀な駒が揃ってたら負けるわけがないと、
なるほどね、
うんうん、それで負けるのはトップがバカだからってことを暗に言ってるわけよ、うんうんうん、いや本当その通りだと思った
よ、どっかの野球チームみたいなもんだ、
そうだね、うんうん、どこだ言わないけどさ、
まあね、
うん、言われてみれば確かにね、うん、今日本人ってさ日本の歴史上最も高い税率で苦しんでるから、
あ、
基本が五公五民じゃない、
まあね、う
ん、でこの五公五民プラス 10% の消費税だから
確かに
まだ上げるっつってんだよ、うんうん、で俺たちは学生の頃江戸時代の百姓は搾取されてきたってやってるけど、うん、どんどんあんなもんじゃない、あんなもんじゃないよ、多分これからね100年後200年後日本って国があればだけど、あの時代の日本というのは、うん、悪い政府の人によって大変苦しめられた時代でしたって書かれるはずなんだよ、うん、日本があればの話だけど、
ガソリンなんかもね税金二重取りだしね、
そうだよね、
あ、ひどいよね、
うんうん、あ、ガソリンと思い出した、
ん
ね、なんかこの間 X でバズったポストがあったんだけど、
うん、
電気自動車買った人、
あ、はいはいはい、
ね、その人が、うん、ポストしたんだって、
うん、
電気自動車買って気がついたこと、
うん、
この電気自動車よりすごい車がある、走行距離が長い、
うん、
ね、燃料が一瞬でチャージされる、
うん
うん、ね、うん、しかも長く走る、要するに、
耐久年数みたいな、
耐久年数が長いと、
うんうん、
それは何かガソリン車って書いてあったって、
うんうんうん、
あ、そうだよなっていう、うん、
だってさ電気自動車の電気を作るのにはガスタービンを回してそれを送電させて、それはすごいロスじゃん、それを今度はまた蓄電させて、それでもって初めて電気自動車に行くんだから、そっちの方が絶対ね二酸化炭素とかなんかね、不利益だと思うよ、
ボルボの人が言ってました、
うん、
ガソリン車より EV 車の方がお金かかるって、
うん、
で
それでもって地球に優しくない、
で CO2 の排出量が電気自動車作るときに多いって
多いってね、うん、でもって今度はバッテリーが使えなくなったらそれ
廃棄するのが大変だ、
そうそうそうそう、リサイクルできないからね、
太陽光パネルもリサイクルできないから
ね、
であれ今処分ですごい困ってんだって、
うん、
でね、まあこれもうどこまで本当か知らないけど、いわゆるアフリカのような貧しい国がじゃあうちを廃棄所に使ってくださいみたいなこと言ってるんですよ、うん、そうすると今度二次被害が出るわけよ、
そうだね、
ああいうところに土壌が汚染されて、
うん、
でああいったところの国の人たちは大変失礼ながら、まあ要はね独裁政治とか、うん、あるいはその教育水準が低くてわからない、そういったものが毒だってことが、
うんうん、
そしたらそういった廃棄された土壌の近くで作物とかあるいは家畜育てたりすると毒が入って、それが二次被害三次被害になるわけじゃない、
うん、
だから結局負の連鎖だよね、うん、やめりゃいいんだよ
ね、難しいよね、だから変な話さ、原子力発電とかなんかでも
やればいいじゃん早く、
そうだからそれをもう申し訳ねえけど、その福島とかなんかのところはもう、こう原子力のとこだから、あと住民の人たちはどうぞもっと遠くの方に行ってくださいって、ここのところはその特区になっちゃうぐらいの方がいいような気がする、
まあ極端な例ではあるけどね、
極端な話だけど、
うん、ただこれまあ怪我の功名って言い方失礼なんだけど、
うん、
東日本大震災のことがあったんで使 使わなくなった原子力発電所を解体する技術っていうのは日本が一番なんだった、うん、
ああ今か、
うん、で今そのヨーロッパ、うん、あのドイツとかフランス原発大国じゃない、うん、ああいったところで使わなくなった原子力発電所の解体をお願いしますって結構ね、
うん、なるほどね、
すごい引く手あまたらしいんだわ、うんうん、ああで原子力っていうとすぐね、核がどうこうってアレルギー反応を起こす人いるけどさ、うん、物は何でも使いようじゃない、
そう、あとほら、なん加速化とかってなってくるじゃん、うん、でそれこそ今本当にもう人口が極端に減った村とか何かとかにそのおじいさんおばあさんたちのために老朽化した橋だとか何かを置くって金かけてやるんだったらそのおじいさんたちをもっと都会の方に移しちゃえばいいよなと思うんだよね、うん、
だからその辺がやっぱまだ難しいらしいよね、うんうん、確かにインフラ整備って観点から言うと、うん、そんな山奥に 2,3 人しかいないような限界集落のために道路の維持、うん、あるいは電気の維持、
う
ん、まあ、ガスはプロパンでもいいし、うんうん、水道は簡易水道でもいいけど、うんうん、最低でも電気と道路は通さなきゃいけないよね、
そうライフラインだからね、だからそれだったらそういったところはもうおしまいにして、じゃあもっとこっちの市町村の方に移ってくださいよって方がその分だけ手当とか補助金とかなんか出してあげるからってなった方が、本当はそうこれからしないとダメだと思う。
でもどこまでできるね、ただ、まあ、言い方大変失礼だけど自民党の最大評伝がそういったところに住んでる人たちだから、ね、
そういうことなんだよ、うん、だからそういう人たちのために投票するんだからね、
まあ、でもねこれ昨年のね、うん、兵庫の県知事選じゃないけど、うん、若い人たちが動いたおかげで、うんうん、斉藤知事が受かったってのあるから、
まあ確かにね、
若い人がよく言うじゃん、若いやつらがな、俺たちがね、うん、動いたところでってあるってね、うんうん、そういう声があったんだけど、ただ実際動いてみたら変わるんだよ、
確かにね、うん、
だから本当に若い人にはもっとね政治のこととか
興味持ってね、
そう行政のことでもそうなんだけど、うんうんうん、興味を持ってもらいたいよね、
うんうんうん、
自分たちの暮らしを良くしたいっていうんであれば、ただね、うん、いわゆるまあ、そうやって人を一箇所に集めるコンパクトシティって言うんだけど、
うん、
これね大成功したところと大失敗したところがある。
ああそうなんだ。
成功例はどこだと思う、うん、日本の中で
どこだろう。
大成功したのは富山市。
へえ、
うん、ここはねもともと町の中に路面電車が走ってて、
うん、
そういう下地はあったのよ、コンパクトシティ化する、
うんうんうん、
でこの路面電車の整備をして、
うん、
その要は年寄りがね、うん、車を手放しても生活できるように、うんうんうん、町の中で全ての用事ができるように
って、ね、なるほど、
便利にインフラを作り変えたんで、うんうん、これがねうまくいった、はまったんですよ、うんうん、富山市は、
うん、
でコンパクトシティの成功例として、
うん、
結構見に来るそういった行政関係者が増えてる、
うんうんうん、
でそれと今同じことやろうとして宇都宮ね、
うーん、
LRT ができたじゃない、路面電車が2023年に、
ほうほう、
あれができてからもうね人の流れが劇的に変わったそうよ。
うーん、
要はもともと渋滞が激しい都市 で、
うん、
で車を少しでも減らすために、
うん、
路面電車作ったんだけど、うんうん、これが大成功。
なるほどね、
さらなる路線の延伸と増発を考えてると。
なるほど、
うん、そうすると今度は路面車じゃなくて路面電車使って街中とか行けるわけよ、
うん
うん
うん、
であとはその路面電車のそれぞれの駅のところにライド、パーク&ライドって聞いたことでしょ。要は車で駅まで行ってそこから電車とか、あるいはそのここ市原だと市原のサービスエリアのところまで車で行ってそこから高速バスとかなんじゃない、
はいはいはいはいはい、
あいた、ね、パーク&ライド、
なるほど、
そういったのもできるから、
うん、
宇都宮なんかも、まあ、これからだけどもうちょっと見守っていきたいってとこあるわけですよ。
なるほどね、そっか、渋滞の緩和にもなるわな、
そういうこと、うん、で将来免許手放さなきゃいけない、
そうだね、うん、
さあこれさ逆に大失敗したところがあります。どこでしょう。
分かんない。
青森市
だってあそこ自体がもう結構過疎化してんじゃねえの
青森市がね、うん、これのコンパクト市の大失敗の例ということで見学に来ます、うん、
それはなんで失敗したの。
さあもともとなんでこんなことになったか、マスターがおっしゃったように今はね 車社会だから、うん、何か大きな店を出すとしたら郊外なわけですよ、うん、で青森の駅前も過疎化が始まったと、
あ、
ね、うん、じゃあもう一回人を集めましょうってなったわけよ、
そこに、
ね、うん、そこであの青森県がその青森県が青森市だよね、
うんうんうん、
行政がお金出して、うん、あの総合ビル商業ビルを建てることになった駅前に、
はいはいはい、
でそこには例えば、はい、あの市役所が分庁舎みたいなところに入ったりとか、
ここみたいなとこだ、
そうそういうことです、
はいはいはいはい、
あとはそういった商業施設、はいはいはいはい、東京の方のハイカラな商業施設とか、はいはいはい、ね、でこういったものを入れて、うん、じゃあここを町の拠点、
うん、
ここに人が集まるようにしましょう、
うんうん、
でここに来れば何でもできますよってなってやったんですけど、
うんうん、
まあ元からね、じゃあそこへ行くためにはどうすればいいんだと、もともと電車なんかもいわゆる過疎化が進んでるから本数は間引かれてるし、
うんうん、
でバスの本数も減らされてる、
うん、
じゃあ車で行くしかない、
うん、
行かなきゃいけないんだけども、駐車場の施設だってそんな満足に揃ってるわけじゃないし、な、郊外のああいったイオンモールみたいなもんでもないし、結局うまくいかない、
結局今まであったところに新たに作るせえらい金かかんだよね、
だから大失敗した、
それだったら田んぼとかなんかの野中の一軒家のところをあの整備してさ、
うん、
あの
そこに移した方がよかったんだけど、うん、結局もう毎年大赤字、
あ
でもう税金で補填して、うんうんうん、で商業施設はなんか地下の食品売り場以外全部撤退、うん、
あ
結局そこはもう市の分庁舎みたいになっちゃってる
ゴーストタウンだね、
うん、もう僕も見たことあるけどもう寂しく立ってるよポツンと、
あ
これが大失敗の例なのよ、
あ
興味があるんだったら、
いや、いかない、ね、
YouTube とかで見られますから、あー、そうか、
YouTube であるからね、うん、
だから本当にねあの都市の再開発は難しいなと思ったね、
そうだね、なんだかんだ言ったってさ結局駅前とかなんかで昔流行ってたところとかっていうのはどんどんどんどん衰退してって結局流行るところっていうのは今まで何にもなかったところに新しくさショッピングモール作ったりだとかそういったところが流行るだけだもんな、
言い方失礼だけどこの市原もあのアリオのあるところだよな、
うん、
なんか僕も行ったことあるけど、うん、申し訳ないけど失礼な言い方だけど、
うんうん、
この五井の駅前ってゴーストタウンに近いよ、言い方失礼だけど、
うん、どこの町もそう、うん、どこの 駅前も、う
ん、で初めて僕ねこの駅降りた時、
うん、
これが市原市の中心地なのかと、
うん、
おいおいと思ったけど、うん、ただ車でもってその商業施設があるところに行くと人がいっぱいいるわけだよ、
う
ん、
そうそう、
あだから町の中心はそこなんだと、
その他でももっとね山の中の方とかでも、うん、やっぱりでっかいショッピングモール作ったとこはそこはそこでもちゃんとに栄えてる、
う
ん、
そうなんだよね、
そう、うん、だから古いところに新たに作ったところなんてのはもう全然
そうだよね、
結局家とかあのビルを取り壊したらそこが駐車場になってるぐらいなもんでさ、
うん、でそうやったあの郊外の離れたところに作るため、じゃあ交通手段は何さ、マイカーしかないの、
そういうことなんだ、
それが電車とかバスがあれば別だよ、
そうなんだ、ああそうなんだね、
うんうん、だって都心はそうじゃない、
うん、
都心でそういった大成功例っていうのが越谷レイクタウンだよ、うん、あの越谷市で、うん、その武蔵野線っていう線路があって、
うん、
その沿線に日本一クラスの巨大なショッピングモールできたのよ、でそこ駅を作ったのよ、越谷レイクタウン駅で、同時に宅地開発、うん、マンションだ一軒家だ、
うん、
あっという間に巨大な街になった
の、ね、
うん、で越谷レイクタウンって行ったことない、
わかんない、
これね一度行ってごらん、
うん、
もうねくたびれる、
すごい、
あの要は施設の中移動するために、
うん、
その敷地の中バス走ってんだよ、歩いてたらとてもじゃないけど移動できないのよ、でもそうやって鉄道とバスがちゃんとあればお客さんそれで来るのよ、うん、
市原のねメインのところが、まあ、八幡宿でしょ、
うん、五
井でしょ、姉ヶ崎でしょ、そこのとこずっとねバス取ってたんだよ、うん、今そのバスもね廃止よ、
なんで需要あったはずよ、
それがねもう全然あれになんなかったみたい、
ああそう、うん、まあ、車か、
そうだね、
うん、ただこれね僕心配してるのはあのみんながね年を取った時だよね、
うん、
車がないと動けない、でそういうところに家作っちゃいました、若いじゃ平気じゃん、
うん、
ただ年取った時どうするのっていうね、
なんかバス自体もさもっとマイクロなさちっちゃいバスかなんかでさ運営とかできないのかなとか思うんだけど、
ただねあの日野のポンチョってのがあの小型バスで売れてるんだけども、意外とね大変だし、あ要はあの今 2000ドライバーの問題があって、
ああそうかそうか、
人が集まんない、
そうかそうか、あのちっちゃくても大きくても人はドライバー一人だもんな。
で僕横浜でしょ、うん、横浜って人口380万だよ。その380万が去年だよ、うん、春と秋で2回にわたって市営バスの本数がガタベリしてんのよ。
やっぱそうだったねみんなね、うん、
だって需要すごいんだよ、うん、380万都市だよ、うんね、それなのに路線廃止だよ、うん、うちの近所のバス停、2023年まではそんなに本数多くないけど1時間に3本だったんだよ、うん、今1時間に1本になっちゃった。バスと人員の確保ができないって。
じゃあもうあれだね、あの本当もう自動運転を待つしかない ね、そしたらある程度問題解決するかもしれないね、
うん、まあ、でもこれただね言わせてもらうとさ、横浜ってあんだけ人口がいて税収があるはずなのに、うん、これ前言ったっけ、横浜ってさあれだけの巨大な都市のくせに行政サービスがめちゃくちゃ悪いんだよ、何に金使ってんだよってあんだけ人がいて赤字なわけねえだろっていう、うん、でもね昔からあそこはね、だって横浜っていまだに公立中学校の給食ないんだから。
それはひどいな、
うん、公立小学校の給食あんだよ。ところが公立中学校の給食ない、おかしいだろっていう、うん、あれだけの町で。
お弁当ですか、
だから自分で持っていかなきゃいけない、はあ、あと学校によってはあんたが言ったように市全体の給食はないけど学校単位で業者と契約してお弁当ってとこある。あ、ただこれがすごい評判悪いんだって。
まあ値段叩かれんだろうから業者だってそんないいのは出せないでしょ、
うん、なんかね、あの冷めた弁当が出てくるから、うん、結局あの自分家で弁当作って持ってった方がいいんだって。あこれ評判良くない。で本当ね、あの、まあ、横浜って狂ってるよね。
給食費無料とかって話なのに、
うん、今なそういうのがトレンドだけどな。
横浜ないよ
給食すらない。
そう、だから横浜って一番金かけなきゃいけないのはそういう学校設備に関することなんだよ、うん、ありえないだろ今時公立義務教育の中で。俺が子供の頃ですら公立小中学校は給食だったんだぞそうでしょ。
そうだよ、
それ中学までは給食が普通だよね、うん、でも小学校までしか給食ありません。おかしいだろそれ
あの学校によっては学校に給食室が作ってましたね。
あったよな、う
んうん、で今市原はもうセントラルキッチンで、うん、あの各あの市の中の学校のやつ全部一つのところで配送してやってるから、
ね、市原まだいいんだよだから、
うん、それはもうだいぶ前からだけどね、うんうん、
市原ってねあのギリね、補助金もらってないのよ。だからそれだけ行政サービスもうできる土壌にあるのよ、う
んうんうんうん、体力あんだね、
うん、横浜は借金だから、
うん、なんでかな。
だから僕ほん前言ったじゃん、うん、東京23区から横浜引っ越した時、うんうん、愕然としたとなんでこんなにこの横浜だったら行政サービスが悪いんだと。の割には立派な建物ばっかり建て上がってたの、うん、ほんと思ったよ。
へ
え、うん、いや僕もね、まあ、よく下調べしてから横浜引っ越しゃよかったと思ったよ。うん、うん、嫌いですよ横浜。
へえ、
うん、まあでも市原はいいと思います、うん、はい、あすいませんね、なんか今日はちょっと日本人が貧しくなった、
う
ん、
愚痴になってしまいました
。横浜しっかりしろと、うん、はい、だからねベイスターズ優勝して喜んでる場合じゃないということでございまして、ました、もう一曲お客さんのリクエストお願いします。
はい、かしこまりました。それでは喫茶涼風さんからのリクエストです。ダオコでリンコです、どうぞ。
夕焼けさよなら寂しい声がこだまして咲く今昔人は歌うように祈り捧ぐ
行政がどうであれ、うん、うまいものはうまい、
はい、
はい、スポンサーのご紹介、まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジビエのワイドポーク、こちらはですね、美容に良くて美味しくてヘルシーというのが売りでございますので、ぜひね、あの北駒さんで見かけたら注文してみてください。また今月のおすすめは牡蠣です。牡蠣の天せいろ1400円、牡蠣の天ぷらそば1400円、牡蠣そば1200円、いずれもこれに税金が加わります。まあこれもいいんですが、牡蠣のミニ天丼というメニューもございまして、これとおそばの組み合わせ、これもね推奨されておりますので、うん、ぜひねお試しください。また、北駒さん名物そばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売中ですが、テイクアウトもできますので、ご家庭のお供としてね、お持ち帰りいただくこともできます。そしてこのそばコロッケを使ったダブルイノシシバーガー、これはイベント限定品ですが、イベントで、ね、見かけましたらぜひ注文してみてください。美味しいです。さらにしばらく休んでおりましたが、ポイントカードとくじ引き復活ということでね、うん、はい、ポイントカードですが、これはご来店してお食事していただいたら1回につきスタンプ1個押してくれます。でこれが20個貯まりますと1000円分のお食事券として、使えるようになっております。でその際くじ引きをして赤が出たらさらに3ポイント、もしくはケーキセット、どちらか選べます、うん、で黒が出たら1ポイント、うん、もしくはコーヒーかアイスクリームとなっておりますので、お好きな方をお選びください。詳しいことは北駒さんのホームページを参照願います。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号0436-74-0059 番74-0000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
が取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小鉢、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、芝つぶすけと他にもございます。またご家庭やお店への配達も行っております。さらに店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまっております。お米以外にも山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中。澄んだ水、爽やかな空気いっぱいの鳥海山麓にある牧場で育ちました。さあラインナップの方でございますが、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス、各480円プラス税金となっております。お値段に見合うだけの価値はありますので、ぜひ一度ご賞味ください。そして、秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらのもね、なかなかね人気があるようでございます。そして災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、いつでも新鮮なお米がいただけるサービスでございますので、こちらの方もぜひご利用ください。またですね、 LINE 始めましたということでね、こちらはですね、今ずつ商店のクーポン、お得情報、イベント、こういった告知をさせていただいておりますのでね、ぜひね、今ずつ商店千葉トップブランド発揮会、こういった項目で検索して QR コードにてご登録をお願いいたします。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお願いいたします。市原市役所そば、電話番号 0436210618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして、広域社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせでございます。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。他にはですね、市原市内の空き家ですとか空き地の管理も受けたまっておりますので、詳しいことはホームページをご覧いただきますか、あるいは電話でのお問い合わせですが 0436603551 番となっております。じゃあマスターお願いいたします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤルです。189番、189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間の受付、電話番号 0436245374 番、 0436245-5374ゴミなし5374番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。こちらサンプラザ市原では温水プールフィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということですのでね。はい、じゃあ電話番号の方ですね、0436241151番、0436241151番です。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
でこちらはですよね、先週まで、うん、マンスリーゲストで来ていた、三村雅也君、こちら2月15日の土曜日に東京の神楽坂、マッシュレコードで、イベントをっていうか、ライブですね、開催なんですが、うん、現在のところはチケットソールドアウトということで、ね、キャンセル待ちの状態です。うん、まあ、内容とかについて詳しく知りたい方は三村雅也君の、こちらフェイスブックですか X ですか、
ホームページ
がある、
ライブについて、
ライプニッツのホームページ、うん、そういうライプニッツで検索すると、出てきますので、内容を詳しく知りたい方どうぞそちらの方を参照願いますということでございますが、
はい、
さあ、いかがでございましたか。
うん、
まあ、なんかさ今回はちょっと
愚痴っぽくなった、
うん、いやいや、あのね、うん、
将来を、
うん、本当にね、この街を歩いててね、うん、寂しくなってしまいました。
うん、ね、若い方は希望を持てないってことですかね。
うん、これ以前にも言ったけど、アメリカの若者たちは2025年 の、 世界が終わるあれを本気で信じてる人が、いわゆる階層が下の人ほど多いんだそうです。
うん、うん、だってリセットしたくなっちゃうでしょ、きっと。
僕も分かる、気持ちはすごく分かる。
うん、今のほらゲーム世代の人ってのはそうじゃん、ちょっとあこれ失敗したって言ったらリセットしてまた初めからゲームやりたがるから。
うん、
だって将来年金だってもらえるかどうかも分かんないし、
実は僕の世代からマイナスです、
ね、
払った分返ってきません。
うんうん、そんなもんだもん。うん、
マスターでギリギリじゃないかな。
あ、ね、
希望
でも、ね、その年金だけで食っていけるかって言ったらそれは厳しいだろうからな。
まあないよね。
うん、まあ健康のためにも生きてるうちはなるべくだったら仕事して働いて、
うん、
ただそれ、ボケ防止、うん、あと体力のためにもね。うん、
ただそれもね、うん、そのよしあしだと思うのは、うん、ご高齢の方がね、うん、街中歩いてると、うん、まあ、今にもこう倒れそうなじいさんたちが警備員の格好して、うん、車あれしてて、
はいはい、
いやなんかそれもちょっと違うんじゃねえのかと思ってさ、まあ
ね、うん、だからそういう世の中になっちゃったのかな。で昼間なんすら本当年寄りしかいないからね外。
そうなんだよね。うん、あとコンビニ外人ばっかりだろ。
あ、働いてるのがね。
うんうん、まあまあそれで、まあ、不思議なのがあれだけ人が足りねえっつってんのに逆に若いやつはどこにも就職できねえって、いやそれ変だろうと思うんだけど、うん、どうなんだろうな、ああいうのって、うん、
ね、
希望するところで働けないっていうことで仕事がないわけではないんですよね。
うん、ただ一言言わせてもらっていい、うん、あれね、これね、やっぱ今のやはりこの政府の、まあ、やり方が間違ってんだけど、昔みたいにごく一部の人しか大学行かない社会の方がいいと思うんだよ。
うん、
だってさ、世の中の大半の仕事は義務教育終わってればできる仕事じゃない、
うん、
わざわざ奨学金もらって大人になって借金返してまでやるような仕事ってそうはないじゃん。
そうだね、
例えば医者になりたいだとか、うん、よっぽど専門職なら別だけど、うんうん、普通の勤め人だったら中卒でも俺いいと思うんだよ、うん、極端なことや、
うん、働きながら学ぶこともできるし、
ね、そうなんだよ。それがやっぱ今のなんか人たちは大学行かなきゃダメみたいな、いやそれ違うよ、
うん
うん、ちょっとそういうところから変えていかなきゃダメだよね。
まあね、
うん、高卒の歌若師匠でした。マスターは
専門学校
ですね、うん、はい、大卒はこのスタジオに一人もいません、
はい、
まあでもね、まあ、学歴も必要かもしれませんけども、うん、もっとそれ以上に生活ライフハックにね役立つものを身につけましょう。
そうだね、
はい、ということで明るい希望を持って来月へ続く。今週もありがとうございました。
どうもでした。
溢れる涙を
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
柔らかステーキ牛が人気のタパサートデリ、
今筒商店、そばグルメ北駒、以上の提供でお送りいたしました。
今筒商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今筒商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパスアンドデリ。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。